こんにちは、ハルトです。ナインナーアツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。磯部篤彦による海洋プラスチックゴミ問題の真実は、海洋物理学と現場観測を基盤に、海へ流出したプラスチックがどこへ移動し、どのように微細化し、生態系へどんな懸念をもたらすのかを解説する一般向け科学書である。対象は漂着ゴミのように目に見える廃棄物だけではない。海上を漂流する間に端材され、5ミリメートル以下となるマイクロプラスチックを中心に据え、観測・分析・数値シミュレーションによる将来予測をつなげる。本書の目的は不安を強調することではなく、海洋汚染をめぐって何が分かっており、何が未解明なのかを科学的に整理することにある。日本近海を含む太平洋の実態、海洋生物による誤食化学物質との関係、削減政策と市民の行動までを扱い、問題の規模と対策の難しさを立体的に示している。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、漂着ゴミから海洋循環へ視野を広げる本書は、海岸に打ち上げられたゴミを単なる景観悪化や清掃の対象として終わらせず、海洋を移動する物質として捉える。ゴミは河川や沿岸から流入した後、風、波、海流の影響を受け海面を漂流し、一部は海岸へ再漂着する。この移動過程を理解しなければ、特定の海岸で見つかったゴミの量だけから発生源や海洋全体の汚染状況を判断することはできない。著者は、漂着ゴミの航空観測や定点監視といった調査の意義を示し、観測地点ごとの結果を海流や季節変化と結びつけて読む必要を説く。重要なのは、回収可能なゴミだけが問題の全体ではない点である。海へ出たプラスチックは、海岸、海面、水中、生物体内などに分散し、時間とともに形態も変える。したがって対策は海岸清掃の拡充だけでなく、流出経路の把握と陸上段階での発生抑制を含むものになる。本書は海洋ゴミを見えるゴミの量ではなく循環と分散の問題として理解させる。次に、微細化によって回収困難になるマイクロプラスチック。プラスチックは海中で直ちに消滅するのではなく、紫外線、波浪、魔光などによって徐々に細かく砕かれる。本書が中心的に扱うマイクロプラスチックは、一般に大きさ5ミリメートル以下の微細なプラスチック片であり、大型の漂流ゴミとは異なる困難をもたらす。小さくなるほど海中に広く分散し、目視での発見や回収が難しくなるため、流出後の除去だけに依存する対策には明確な限界がある。また粒径が小さいほど、どこにどれだけ存在するかを測る分析も複雑になる。とりわけ極小の粒子については、採取やプラスチックだけの抽出、定量の方法に課題が残る。本書はこの不確実性を隠さず、研究の進展途上にあることも説明する。その姿勢は問題を過度に単純化しないために重要である。確実に言えるのは、大きなゴミを放置すれば微細片の新たな供給源になり得ることだ。微細化は汚染の終点ではなく、観測も管理も難しい段階への移行であり、排出源での削減を優先すべき理由となる。さらに、海洋生物の誤食と化学物質の媒介リスク、マイクロプラスチックが懸念される理由は、海に浮く異物であることだけではない。本書は粒子が餌と区別されにくく、海洋生物に誤食されうることを問題の一つとして扱う。摂取された粒子は生物の消化管に物理的な影響を及ぼす可能性があり、食物網を通じた移行も研究対象となる。さらに著者が重視するのが、プラスチック表面と化学汚染物質の関係である。海水中の疎水性の化学物質が粒子に付着しやすいことから、粒子が生物に取り込まれる際に化学物質の暴露経路となる可能性が検討されている。ただし、健康や生態系への影響を語る際には、存在の確認、暴露量、実際の影響を区別する必要がある。本書の価値は、誤食や化学物質という懸念を示しながらも、すべてを断定的な被害として扱わない点にある。科学的なリスク評価には、粒子の種類や大きさ、濃度、生物種、周辺環境など多くの条件が関わる。読者は危険か安全かという二分法ではなく、予防的な削減と継続的な研究を並行させる必要性を理解できる。そして、観測データと数値モデルが示す日本近海のホットスポット。本書は海洋プラスチック問題を世界共通の抽象的課題としてだけでなく、日本近海の観測に基づく地域的な問題として提示する。調査では、日本を含む東アジア周辺の海域でマイクロプラスチックの浮遊密度が高いことが報告されており、著者はこうした海域をホットスポットとして捉える。これは人口や経済活動が集中する地域からの流出と海流による輸送や集積が重なりうるためである。現場観測は実態を示す不可欠な手段だが、広大な海域を一時点の採取だけで把握することはできない。そこで本書では、観測地を基礎に粒子の発生、漂流、拡散を扱うコンピューシシミュレーションの役割が説明される。将来予測は確定した未来を告げるものではなく、 現在の消費と廃棄の傾向が続いた場合に起こり得る分布を示す条件付きの見通しである。2066年の太平洋を対象とする予測は、その代表例として対策を先送りする費用を可視化する。本書は予測の限界にも触れつつ、観測とモデルを往復させることで見えにくい汚染の時間的空間的広がりを考察している。最後に個人の配慮を制度と排出抑制接続する本書の終盤は、マイバッグの利用のような個人の行動を否定せず、その効果と限界を冷静に位置づける。一人が使い捨てプラスチックを減らすことは排出抑制の出発点になる。しかし海洋への流出は製品設計、流通廃棄物回収処理設備、国境を越える物流など多層的な条件から生じ、したがってレジ袋を減らすだけで問題全体を解決できるわけではない。著者が示す方向性は、不要な使い捨てを減らし回収されやすい仕組みを整え、環境中へ漏れ出る最後の部分を小さくしていくことにある。国内外で対策が進められている背景には、海へ流出した後のプラスチック、とりわけ微細化した粒子を完全に取り除くことが極めて難しいという現実がある。行動の評価を個人の善意だけに委ねず、製造から廃棄までの経全体で考えることが必要になる。本書は日常的な選択を問題の入り口として認めながら、責任を消費者だけに負わせない。科学的知見を製作企業の設計責任、地域の廃棄物管理へ接続する視点に、環境啓発書としての実践性がある。結論として、本書は海洋環境廃棄物政策、消費行動に関心を持つ一般読者に適している。マイクロプラスチックという言葉は知っていても、海へ流出したゴミが海流で運ばれ砕かれ、生物や化学物質の問題とどう結びつくのかを順序立てて理解したい人には特に有用である。また、学校教育、地域の環境活動、企業の資源循環に関わる人にとっても、対策を単発の清掃や象徴的な製品変更に限定しない視点を得られる。最大の実践利益は、流出後の回収より流出前の抑制が重要である理由を微細化と海洋循環の仕組みから把握できる点にある。知的な面では観測結果と将来予測の違い、科学的に確認された事実と残された不確実性を区別する読み方が身につく。同種の環境問題解説書には危機を強調する啓発中心のものも多い。それに対して本書は、海洋プラスチック研究の専門家が現場調査、海洋物理、数値シミュレーションを結びつけ、日本近海を含む具体的な海域の問題として論じる。危機感と慎重さを両立させ、対策を考えるための根拠を提供する点で際立っている。ご支援いただける場合は、磯部敦彦ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。